まあ、先生あの、はい、オールジャパンと言いましたけれどももう、はい、あの世界的な協力という、はいはい、その辺も見られるようですね。
そうですね、あのこの事業が、まあ、開始されてからですね、まあ、非常にあの実は世界的な発見ということで、あのもうすでにですね世界で初めて見つけた病気というのが12例ございます。でそのうち2例はですね外国とのですね、まあ、協力体制のもとに見つかったということで有名な病気が2つございます。であの遺伝子の変異と、まあ、遺伝子の変化ですね。で見つかった病気というのはですね、まあ、例えばあの1人2人という例が出てもですね本当にあのその遺伝子の変化が病気と直結するかどうかというのは分からないんですね。で実はもう何例かあればですねこの原因の遺伝子が絞れるという状況もですね77例ぐらいあるそうです。ですから、まあ、ある意味ですねまだ医療の実用化にはもうちょっとなんですけども、まあ、実はそういうことを積み重ねることであの原因遺伝子が絞り込まれる、日本で見つかったあの12年のうちの一番有名な病気を一つご紹介したいと思いますが、
はい、
実はこれは日本人の名前がついてますね、竹内小崎症候群という病気です。全く新しい病気ですがどういう病気かと言いますとあの血小板でご存知だと思いますけども血を固める成分ですね、
はい、
それがあの非常に少ないということから、まあ、皮膚にこの青あざができたりするということ、まあ、そういった症状のほかにリンパの浮腫を認めるという原因不明の病気がございました。で実はこのアイラドのシステムを使うことによって、まあ、CDC42 という遺伝子なんですがそれがまあこの病気の原因遺伝子だということが新たに発見されましてそれでこれは世界的な発見ということであの日本人の名前が2人ついたってこういうもの病気です。まあ、これは一例でございますけども他にもいろいろ埋葬いとまないぐらいに多分これからですね新たな病気が発見診断がついて、まあ、今後はですねそれがあの治療に結びつくってことも大いに期待できるのではないかというふうに思います。
あのということはこう今ラジオを聞いていてもう昔に原因不明だと、
はい、
こう診断不明と言われたままの方がこういたとしたら今後こういったラジオやこの情報を聞いてアイラド可能かしらということでまたこうデータが増えていく蓄積されていくことの何かねあのきっかけになるかもしれませんね。驚くことばかりだったんですがまあ今後のアイラドこの辺についてはどうでしょうか。
そうですね、これまであのこの事業は順調に進展しておりまして、まあ、先ほど述べましたように新たな病気も発見をされ、まあ、さらに今度は治療に結びつくという段階にも来ております。要は診断がつくということは、まあ、つまり診断だけにとどまらずに治療に結びつく証明になっていますので、まあ、今後はですね、まあ、今でもですね、まあ、充実してますけどももっとこの国内体制を充実させて、まあ、網羅性といいますかですね遺伝学的な検査の精度をもっと上げてですねそれから先ほどの例のように国際連携をもっと深めてですねあの未診断にとどまる症例の、まあ、いわゆる情報共有と、まあ、それに伴って診断の確定を目指していくだろうというふうにあの今後のこの事業は進んでいくと思います。診断分析、まあ、データネットワークといいますがこの3領域をですね、まあ、さらに発展させてあの特にあの先ほど繰り返しますが診断は治療にまで発展させるという考えであの進んでいるのではないかと思います。であのまあ、こういったものの中にはどうしてもですね最先端ということがありますので、うん、多分聞いたことあるかもしれませんが AI ってご存知でしょうか。
はい、
人工知能ですね、
はい。
まあ、これはあの結局人工知能っていう概念っていうのはいろんなデータ膨大なデータの蓄積の中で大事な情報を整理して、まあ、分析して答えを出すんですが多分ですねこういったあの希少疾患に関してもこの AI の技術っていうのは今後進んでいくのではないかというふうなお話もございます。うん、
なるほど、膨大なデータを解析してくれる、はいはい、ということにこの AI は、
そうですね、
役立ちそうな、はい、まあ、昨今ですけども、
はい、
こう福島先生が今どんな思いでいらっしゃるのかというところ、こう最も力を入れていることやその思いというところをここでちょっと伺っておきたいんですが、
はいはい、あの遺伝情報というのはですね、まあ、あの何回も繰り返しますが自分の体質ということをまあ理解する、まあ、それはとにかく病気ってことの理解にもつながるわけですけども非常に大事なことだということはお分かりいただいたかもしれません、
はい、
これらの情報というのはですね医療においてでも欠くべからずものになってしまってますね。現在はいろんな分野でこの遺伝情報をまあ使ってですね活用してあの病気に立ち向かっていこうというふうな動きがございます。ただ一方でですねこのような大切な遺伝情報ではありますがどうでしょう、なんとなく怖いものとか負のイメージもあるかもしれませんね。それはどうしてかなっていうふうに考えた場合に多分 いくつかの要因がありますが、まあ、一生変わるものではないというそういった普遍性といいますけども、そういったものがありますし、それからやっぱり子孫にこう受け継がれていくというか、そういったものに関して怖さっていうものがあるかもしれませんね。で実は遺伝というものは必ずしもですね、親からここに受け継ぐものではないということもございますし、またそれから遺伝する病気ということに関しましても 100% ですね、お子様に遺伝するものでも実はないんですね。ですからこういった情報をですね、まあ、正しくですね、まあ、身につけていただきたいということが我々の切の願いなので、実はもうこれからすでにもう始まろうとしてますけども、病気になってからではなくて日頃の健康管理維持にですね、こういった遺伝情報を活用していこうという動きがございます。ですので我々としてはですね、まあ、こういった正しい、まあ、遺伝学的な知識といいますか、我々はこれは言葉としては遺伝リテラシーといいますけども、まあ、いろんな機会を通じてですね、正確に分かりやすいお話という形でですね、皆様にお伝えできればなというふうに日々思っている次第であります。で本日ご紹介したアイラドはその試みの中のほんの一部です。で一方でネットなどもですね、こう拝見するに、未だに誤解の中でいろんな話が広がったりですね、
はい、
それからご存知かもしれませんが、市販のですが、ね、実は遺伝子検査ってあるんですね。はい、会社に例えばそのご自分で申し込むとですね、遺伝子検査と称してですね、いろんな情報をこう取ることができると、
はい、
まあ、これはですね、実は我々医療で使うちょっと遺伝子検査とちょっと違うんですね。ですので使い方をちょっと間違えてしまいますと、間違ったこうメッセージで捉えてしまうということがありまして、ちょっとこういったことが社会の混乱にならないかなというような危惧がございます。まあ、従いましてですね、もしもこの遺伝というものにもし興味を持たれて関連の知識を深く深めたいという場合にはですね、いくつかちょっとお願いございますね。
はい、
まず遺伝の例えば知識を正しく、まあ、学びたいという場合にはですね、ちょっとこれは宣伝になりますが、岩手東北メディカルメガバンク機構のですね、ホームページがあります。
はい、
そこにアクセスしていただきますとですね、遺伝講習会というサイトがございますので、そこをまず見ていただきたいなと思います。そこに我々が作ったですね、いろんな分かりやすい解説がですね、載っておりますので、はい、まあ、それをご覧になるのも一つの手かなというふうに思います。それからアイラドに限らずですね、我々の方は出生前診断を行っておりますが、
はい、
まあ、そういった各種遺伝に関連するようなご相談もあるかもしれません。それからこれもちょっと PR になりますけども、ちょっと遺伝とは関連しないんですが、妊娠とお薬に関する、まあ、いろいろな情報も問いたいということもあるかもしれません。そういった場合はですね、ご自分で当然のことながら電話でですね、岩手医大の附属病院の臨床遺伝科にご相談いただいても構いませんし、まあ、あとはかかりつけの先生ですね、そちらの方からを通してご相談いただいても構いませんが、まあ、いずれにしても我々の方にご相談いただくようにしていただければと思います。
はい、福島先生のいらっしゃるこの臨床遺伝科というところが岩手医大にはあると、付属病院にはあるということをまずしっかりと知っていただきたいですね。
そうですね。